然が生きる、人が輝く、交流の町、胎内、新潟県胎内市、四方胎内、2025年7月1日号、ナンバー458をお届けします。主な内容、特集、地域おこし協力隊と支える人々、地域の応援が原動力、夏のワクワクイベント情報、今月の表紙、市政20周年記念、平成17年9月1日合併、胎内市、地域おこし協力隊と支える人々、地域の応援が原動力。表紙の写真、初夏の明るい緑の木立を背景にして、5人の地域おこし協力隊員の皆さんが笑顔で並んでいます。写真終わり。アプリでも四方胎内を配信しています。町色、町を好きになるアプリの QR コードと、胎内市公式 LINE の QR コードがあります。特集、地域おこし協力隊と支える人々、地域の応援が原動力。地域おこし協力隊とは、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に生活の拠点を移し、一定期間地域に居住して、地域活性化や地域の課題解決に向けた活動、地域協力活動を行いながら、その地域への定住、定着を図る取り組みです。令和6年度時点では、全国で7910人の地域おこし協力隊が活動しており、現在胎内市では5人の隊員が活動しています。それぞれの地域活動分野で、自らの経験と地域の魅力を生かした活動に取り組んでいる協力隊の皆さんを紹介します。地域おこし協力隊導入の効果、地域おこし協力隊、地域、地方公共団体の三方よしの取り組み、地域おこし協力隊、地方公共団体、地域の3者が輪になってつながっています。上から右回りに読みます。地域おこし協力隊、自身の才能・能力を生かした活動、理想とする暮らしや生きがい発見、地方公共団体、行政ではできなかった柔軟な地域おこし策、住民が増えることによる地域の活性化、地域、斬新な視点、よそ者、若者、協力隊員の熱意と行動力が地域に大きな刺激を与える。5人の協力隊の皆さんの紹介。隊員1、A の久美子隊員。活動内容、鼓岡大長谷地区の交流促進担当として、ものづくりを通じて人と人との交流を育む活動を行っています。主な活動としては、地域の野草を使用したお茶会の開催や、地域食材を使用した料理教室、地域資源を使用したワークショップなどを開催しています。地域への思い、日々相談できる環境があることや、さまざまな方に支えていただいているおかげで活動できていることを強く感じています。集落の皆さんに相談すると、親身になって耳を傾けてくださり、こんな方法もあるのではと前向きなご助言をいただく場面も多く、非常に心強く思っております。今後も集落の皆さんに楽しいと思っていただけるような活動を続けていきたいと思います。一番の思い出、協力隊に着任し、初めて桑江集落の皆さんと行った桑江クッキング笹団子ちまき作りが印象に残っています。集落のお父さん、お母さん方にご協力いただき、笹やよもぎを摘むことから始め、最後はみんなで作った笹団子、ちまきをおいしくいただきながら交流を深めました。協力して一つのものを作るという作業が本当に楽しく、また食やものづくりの楽しさを皆さんと共有することができて、胎内市に来てよかったと特に感じた催しでした。隊員に、椎谷陽一隊員。活動内容、境集落で農業、稲作、畑作等を行いながら、伝統芸能である境神楽や地域のサロンに参加し、子ども会のイベント企画、実施、里の駅、市兵衛の販促活動、 狩猟免許を活用した有害鳥獣駆除の活動等を行っています。今後の活動に向けての抱負、里の駅市米関連の事業として体内資産のさつまいもである紅はるか、はるかなたを中心とした焼き芋の移動販売を計画中です。胎内市の子どもやお母さんたちに笑顔を届けることを生業にしていきたいと思います。地域への思い、中山間地域での農業は鳥獣害のリスクも高く、一枚一枚の田んぼが小さいため多くの時間と労力を要する大変な仕事であると感じています。しかし地域の農家の皆さんが長年にわたりそれらの困難に向き合いながら農業を続けてこられたことに改めて敬意と感謝の気持ちを抱いており、私自身この地域の農業を未来につなげていくためにどのような形で力になれるかを考えながら日々活動しています。農業とそれ以外のなりわいを掛け合わせることで田舎でも豊かに暮らすことができるということを伝えることで、農業や田舎生活に興味はあっても生活のことを考えて移住を躊躇している方に一歩踏み出してもらうきっかけになれたらと考えています。隊員さん、重田さやか隊員。活動内容、移住促進の取り組みを軸に活動しています。胎内市移住ポータルサイト UU の運営では、移住検討者の知りたい情報が載っているサイトを目指し、胎内市での暮らしや移住者の声の発信をしています。また鼓岡集落の方と協力しながらマコモ岳の植え付け体験などの取り組みや集落行事等を伝える広報誌の発行も行っています。地域への思い、さまざまな活動を行う上でいろいろな方の協力が不可欠だと強く感じます。昨年行った移住者交流会では開催にあたって多くの方のお力をお借りし、1回目は本町通りの街歩き、2回目はおむすびと豚汁作りを行いました。手を貸してくださる方のおかげでさまざまな活動ができています。また鼓岡集落の皆さんには一人で胎内市に引っ越してきた私を気にかけていただいて、野菜やおかずをお裾分けいただいたり、夕食に呼んでいただいたり、あげればキリがないくらいよくしていただいています。鼓岡の皆さんに私が来てよかったと思ってもらえるような活動をしたいと思っております。よそ者から見た胎内市の魅力、東京で生まれ育ったので星空がきれいなこと、山や海が近くにあることは新鮮で魅力に感じます。またよそ者を温かく受け入れてくださる方も多いように感じており、そういった風土があることも魅力だと思います。隊員4、小川雄貴隊員。活動内容、アメリカンフットボールが起源のスポーツフラッグフットボールを学校での授業を中心に体験してもらったり、大人向けには運動教室やトレーニング教室を通じてスポーツの魅力、運動の楽しさを胎内市の皆さんに伝えています。よそ者から見た胎内市の魅力、もはやよそ者ではないと思いたいですが、過去笑い、人と人が近い距離にある、誰とでもすぐに対面での会話ができコミュニケーションを取ることができる街というのはとても貴重だと思います。どこかに行けば誰かいる、当たり前かもしれませんが、移住してきた私にとっては大変魅力的なものと思っています。活動を通して感じること、このスポーツの特徴でもあるコミュニケーションの重要性や楽しさをどの年代でも感じてもらえている印象です。初めてのスポーツは素直な気持ちを持って積極的に取り組むことが競技のレベルアップにつながるのですが、特に市内の子どもたちは周りを巻き込んで成功に向かって取り組んでくださるため、指導する側としても充実した時間を過ごさせていただいています。また先生からも子どもたちのやりたいことを尊重したいという思いを感じています。自主性を重要視し、子どもたちの隠れた魅力を引き出せるフラッグフットボールは胎内市の学校にぴったりだと思っています。隊員5、竹林里奈隊員。活動内容、今年の4月に地域おこし協力隊に着任し、海市国際高等学校や 新潟食糧農業大学の学生の地域活動のサポートや地域おこし協力隊の SNS を通じて学生活動の様子などの情報発信を行っています。活動を通して思うこと、活動していて学生の元気なところややりたいことがたくさんあってもっと地域の人と関わってみたいと思っている学生が多いことに驚きました。そんな学生のことを精一杯サポートできるように活動していきたいです。今後の活動に向けての抱負、今後は高校生や大学生のやりたいを叶えるだけでなく学生と地域をつなぐイベントの開催もしていきたいと思っています。胎内市に来てまだ3ヶ月ですが、校内ですれ違うといつも元気に挨拶をしてくれる海市国際高等学校の生徒、サークル活動に誘ってくれたりやりたいことを楽しそうに話してくれる新潟食糧農業大学の学生たちと一緒に学んで体験して楽しく胎内市で活動できたらと思っています。地域・学校の方の声、加え佐藤さん、A の久美子隊員について、地域のお母さん方の希望を形にしようと料理・加えクッキング等を企画し、みんなで集まる機会を作ってくれています。何かに取り組む際には集落の声をよく聞いてくれて助かっています。わからないことはすぐに聞きに来るという素直な姿勢が集落と信頼関係を築いている理由だと思います。堺区長坂上さん、椎谷陽一隊員について、地域の子どもと大人のつなぎ役として頑張ってくれており、私たちも子どもと関わる機会が増えました。祭りの参加者が少なく困っていたところ、椎谷さんが子ども会を中心に積極的に声をかけていただいたおかげで、当日は集落全体で祭りを楽しむことができました。子どもが生き生きと活躍することで集落全体がにぎわい活気づいてきたように感じます。鈴見岡希龍さん、重田さやか隊員について、集落のいろいろな行事を地域の皆さんと一緒になって取り組んでいただき非常にありがたいです。出席率も良いですね、かっこ笑い。また集落の記者として行事や雪下ろしの様子などを記事にして回覧板で回してくれています。誠実かつ丁寧で温かく地域の方に接していただいて、重田さんがいてくれることそのものが地域に元気を与え活性化につながっていると思います。中条中学校佐藤先生、川崎先生、小川祐樹隊員について、フラッグフットボールを体験する総合学習の授業では小川さんの丁寧な指導のおかげで興味深く取り組んでくれる生徒が増えてきました。それは限られた時間の中で何とか子どもたちに楽しさを伝えようという熱い思いが生徒にも伝わっているからだと思います。また授業の後に生徒たちが小川さんを取り囲む微笑ましい様子も見られました。海市国際高等学校高橋校長、竹林里奈隊員について、第一印象は明るく人を和ませる力をお持ちの方だということでした。実際に生徒と接する様子を見ていても生徒たちが優しくて面白そうな方だなと感じていることが伝わってきます。すでに生徒からは親しみを込めてたけちゃんと呼ばれており、今後も生徒のやりたいことや思いを上手に引き出しながら活動をより豊かにしてくれるのではないかと期待しています。地域おこし協力隊の受け入れは地域や団体の方々が協力隊を迎え入れて一緒に地域を活性化していきたいという思いと、そこで暮らし活動してみたいという隊員の思いが合致して実現するものです。受け入れ後の双方の良好な関係性の構築が効果的な取り組みへとつながっていきます。そうした思いと受け入れ体制があり、協力隊の受け入れを検討してみたいとお考えの場合にはお問い合わせください。問い合わせ総合政策課行革協同係内線1359。地域おこし協力隊の活動の成功の鍵を握っているのは地域で協力隊を支える人々の存在です。地域住民の皆さんのご協力と応援が各隊員のさまざまな活動の原動力となっています。 各隊員は地域の皆さんとともに魅力ある地域づくりに向けて取り組んでいきますので、今後の地域おこし協力隊の活動にご注目ください。各隊員の活動を紹介中、 Facebook と Instagram の QR コードがあります。町の話題、5月17日関西体内豪人会開催、ホテルヒューイット甲子園兵庫県。胎内市出身の関西圏居住者と市内居住者の親睦を図る関西胎内豪人会を開催し、およそ40人の方々が参加しました。夏井の千本桜やチューリップフェスティバル等の映像を流し、ふるさとの思い出やお互いの近況などを語り合いながら、よさこい中条和組と胎内市民みこしの会による余興も披露され、中条音頭を皆さんで踊り閉会となりました。5月26日さつまいもの苗植え体験をしました。長池憩いの森公園脇、市内の各認定こども園保育園の園児たちが胎内市農業士会の皆さんからレクチャーを受け、さつまいもの苗植え体験をしました。園児たちは楽しみながら真剣に取り組んでいました。秋の収穫が楽しみですね。5月29日、ひとり親世帯へのお米お届け事業、ホットホット中条。中条胎内ロータリークラブが、胎内市社会福祉協議会と連携し、昨今の経済的負担を踏まえ、市内のひとり親世帯、お子様のいる家庭へ、無償でお米を届ける支援を実施しました。皆様の食卓が温かい笑顔で包まれますように、とのメッセージを添え、少しでも日々の暮らしの支えとなることを願ってお米が配布されました。6月10日地域アカデミートークフォークダンス中条高等学校。地域や日常生活などのお題に対して話し相手を変えながら1対1で対話をするトークフォークダンスに高校生と84名の地域住民が参加しました。参加者からは、楽しかった、普段聞けない話ができて学びになった、コミュニケーション能力が高まるなどの声が聞かれました。相互にとって意見を述べ合う貴重な機会となりました。令和6年度健康スタンプ王国当選者決定。たくさんのご応募ありがとうございました。抽選した結果、 A 賞ロイヤル胎内パークホテル平日宿泊券は相沢紀子さんが当選され、景品をホットホット中条でお渡ししました。これまで健康づくりを応援してきた健康スタンプ王国ですが、令和7年度からリニューアルします。新潟県の公式スマートフォンアプリ新潟ヘルス&スポーツマイレージを通じて、市民の皆さんが健康づくりを楽しみながらできるように応援していく予定です。この取り組みにより日々のウォーキングや運動などの活動に応じて健康ポイントが付与されます。ポイントが貯まると様々な特典と交換することができます。ぜひあなたも登録してみませんか。詳しくは QR コードをご確認ください。新潟ヘルス&スポーツマイレージの QR コードがあります。新潟ヘルス&スポーツマイレージについて詳しくは健康づくり課からのお知らせの中で読みます。市内高校大学の魅力をお届け、高校大学魅力通信ナンバー16。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。地域連携活動ニュース、食の総合大学で学ぶ新潟食糧農業大学。胎内市チューリップフェスティバルに出展しました。胎内市長池で毎年開催される胎内市チューリップフェスティバルに6つの学生団体が出展しました。お料理サークルによるポッポ焼きや水耕栽培クラブによる朝どれ山中、養蜂サークルによる蜂蜜カステラなどの販売を行いました。ご購入いただいた皆様ありがとうございました。今後も地域のイベントに積極的に参加し、地域に愛される大学を目指して活動してまいります。田植え実習を行いました。5月16日、1年次必修科目の食糧産業基礎実習にて、 田植え実習を行いました。田植えを行った田んぼは中条農産様からお借りしている田んぼです。実習では中条農産様からお話をいただき、手植えで実施、慣れない作業で泥だらけになる学生もいながら、なんとか作業を完了。秋には美味しいお米が収穫できるように丁寧に育てていきます。今後もさまざまな地域連携活動に取り組んでまいります。引き続きよろしくお願い申し上げます。問い合わせ、新潟食料農業大学入試事務室、電話 28-9840。 のれんす号の利用料金について、高校生、高等教育学生、大学、専門学校、短期大学の学生の利用料金が半額になります。利用料金、現行料金300円、改定後料金150円。改定後の料金でご利用いただくには必ず事前の申請が必要です。7月1日から申請受付、申請フォームはこちら、 QR コードがあります。申請がないと改定後の料金は適用されませんのでご注意ください。なお、紙による申請を希望される場合はご連絡ください。のれんす号の利用には利用者登録が必要です。改定後の料金が適用される方で、のれんす号の利用登録が済んでいない方についても、申請フォームから利用登録ができます。申請してから改定後の料金が適用されるまでには2週間程度かかります。一度申請しますと、申請時に在学していた学校を卒業するまでの間は、改定後の料金で利用できます。改定後の料金は、事前申請されたご本人がのれんす号をご自身で予約された場合に適用されます。事前申請をされている方でも、同乗者として乗車された場合は、現行の料金がかかりますので、改定後の料金でご利用いただくには、お一人ずつ予約をしてください。改定後の料金の支払いは現金のみとします。お釣りが出ないようにあらかじめご用意ください。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363。夏のワクワクイベント情報。7月19日、夏の人気ウォーキングイベント、体内ナイトウォーク5。3km のコースと 7km のコースの2種類からお選びいただけます。普段あまり歩くことのない夜の街を親子や友人とお話ししながら歩きませんか。夏の夜にふさわしい漢方酒をご用意してお待ちしております。時、7月19日土曜日午後5時30分から。ところ、市役所本庁舎、スタートゴール。参加費、中学生以上300円、小学生200円、小学生未満無料。持ち物、飲み物、帽子、タオル、虫除けスプレーなど。定員先着100人。申し込み、7月10日木曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、障害学習課スポーツ振興係もしくはプレスポ体内へ参加費を添えてお申し込みください。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408。 小雨結構。7月27日体内平自然観察会、クワガタ、カブトムシを捕ろう。体内自然天文館を見学し、体内平散策道でクワガタやカブトムシを探します。バナナの罠や白幕に明かりを照らしていろいろな昆虫を捕まえよう。時、7月27日日曜日午後7時30分から9時。ところ、体内自然天文館、体内平散策道。講師、エッサ昆虫同好会。参加費、入館料のみ。大人300円、子ども150円。対象、小学生以上。定員先着20人程度。中学生以下保護者同伴。持ち物、汚れても良い服装、長靴の着用をお勧めします。懐中電灯、飲み物など。大雨の場合は中止。申し込み、問い合わせ、体内自然天文館、電話 48-9840。 0150 1月30日昔の遊び講座竹とんぼ作り。夏休みの思い出に竹とんぼ作りはいかがでしょうか。講師に黒川郷土文化伝習館の山崎様をお招きし、実際に木片から削り出します。ナイフを使うため小学生の方は保護者と一緒にお申し込みください。もちろん大人だけの申請も OK です。ただし子どもの申し込みを優先させていただきます。皆様のご参加をお待ちしております。時7月30日水曜日午前9時30分から12時、ところ炊事農村環境改善センター、講師黒川郷土文化伝習館山崎隆之様、対象市内在住小学3年生以上、小学生保護者同伴、保護者の方も参加料をいただければご参加いただけます。参加費200円、当日支払い。持ち物、当施設には自販機がありませんので水分補給できるように各自ご準備ください。また作業をするので汚れても良い服装でお越しください。定員先着20人程度、一度に申し込みできる人数は2人までとさせていただきます。作業に参加しない場合、保護者の方は人数に含めません。申し込み期間、7月2日水曜日から15日火曜日、平日9時から17時電話受付。問い合わせ、炊事農村環境改善センター、電話45-3101。8月2日夏休みキッズワークショップ、今までやったことのないことに挑戦、夏休みの思い出作り、また工作課題としても役立ちますので多くの小学生の参加をお待ちしています。1、押し花。講師が用意した押し花で熊を作ります。自分でも押し花を押してみます。2、米袋トートバッグ。米袋とクラフトテープを使って丈夫なトートバッグを作ります。水筒や筆箱、お財布などちょっとのお出かけに便利なサイズです。時8月2日土曜日午前10時から11時30分ところ中央公民館、対象小学生、参加費各教室300円、定員各教室先着10人。申し込み期間7月7日月曜日から18日金曜日、土日祝日は受付できません。問い合わせ中央公民館、電話43-2001。8月3日親子で楽しむチャレンジスポーツ夏、県北のカヌーの聖地でカヌーやトーイングチューブなどのマリンレジャーを親子で体験してみませんか。海辺遊びや水上バイク体験、水辺の安全教室も予定しています。夏の思い出作りにぜひご参加ください。時8月3日日曜日午前8時30分からところ、胎内市中条 B&G 海洋センター定湖周辺。参加費大人500円、子ども300円、保険料込み。定員30家族80人程度。申し込み、7月18日金曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、障害学習課スポーツ振興係、電話47-3408、もしくはプレスポ体内、電話43-0003へ参加費を添えてお申し込みください。申し込み書はスポーツ振興係プレスポ体内に設置してあります。また市ホームページからもダウンロードできます。夏休み特別イベント、8月2日親子天文教室、天体望遠鏡を作ろう。望遠鏡の仕組みを学びながら実際に手作りした望遠鏡を使って天体観測を行います。時8月2日土曜日午後3時30分から5時、午後5時に閉館しますが午後7時30分からの展望会に再入館できます。ところ、体内自然天文館研修室。講師、体内自然天文館職員。対象、小学生とその保護者。一組あたり親子3人まで参加可能。 参加費2,800円、豊作キット一組あたり親子3人までの入館料込み、それ以上は有料、定員先着6組、持ち物ビデオカメラ等の三脚を使用しますので持参してください。ない場合はご相談ください。8月9日、夏の星座神話解説教室。誕生日に馴染みのある12星座を中心に神話や星座の中にある星々のお話をします。今回は夏の星座とそれにまつわる神話の解説です。時、8月9日土曜日午後3時30分から4時30分。ところ、体内自然天文館研修室。講師、体内自然天文館職員。参加費、入館料のみ。大人300円、子供150円。対象、小学生以上。定員、先着30人程度。申し込み、問い合わせ。体内自然天文館。電話、48-0150。7月20日日曜日執行予定。第27回参議院議員通常選挙及び胎内市議会議員補欠選挙。投票時間は午前7時から午後8時です。投票できる方には投票所入場券を送付します。投票所へは入場券をお持ちください。入場券が届かない場合や紛失した場合などでも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で係員に申し出ください。なお、参議院議員通常選挙の公示日が7月3日、胎内市議会議員補欠選挙の告示日が7月13日です。そのため投票所入場券はそれぞれの選挙に応じてご自宅に届く時期が異なりますので、ご注意ください。投票方法。新潟県選出議員選挙、候補者名を書いて投票します。比例代表選出議員選挙、候補者名簿搭載者の氏名または政党名等を書いて投票します。胎内市議会議員補欠選挙、候補者名を書いて投票します。不在者投票、仕事・滞在先での投票、長期間出張している方などで胎内市で投票または期日前投票をすることができない方は滞在先の市区町村で不在者投票ができますので、選挙管理委員会までお申し出ください。郵便による不在者投票、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方などで、郵便投票証明書をお持ちの方は、郵便による不在者投票ができます。投票日の4日前、7月16日水曜日までに投票用紙を請求してください。病院・施設などでの投票、不在者投票のできる病院・施設に入院・入所中の方は、その病院などで不在者投票ができます。病院・施設に問い合わせください。代理投票など、手に怪我などをして候補者名や政党名を書くことができない場合は、投票所で係員に申し出ください。目の不自由な方は点字投票ができますので、投票所で係員に申し出ください。期日前投票について、投票日当日にレジャーや買い物、旅行、仕事などの用事で投票所に行くことができない方は期日前投票をご利用ください。投票所入場券の裏面の宣誓書を事前に記入してお持ちいただくとスムーズに受付ができます。なお、期日前投票ができる期間が選挙ごとに異なります。事前に日程をご確認の上、お間違いのないようご注意ください。参議院議員の期日前投票。場所、市役所本庁舎2階大会議室。日時、7月4日金曜日から19日土曜日、午前8時30分から午後8時。場所、市役所黒川庁舎1階事務室。日時、7月15日火曜日から19日土曜日、午前8時30分から午後7時。市議会議員補欠選挙の期日前投票。場所、市役所本庁舎2階大会議室。日時、7月14日月曜日から19日土曜日、午前8時30分から午後8時。場所、 市役所黒川庁舎1階事務室、日時7月15日火曜日から19日土曜日午前8時30分から午後7時、胎内市で投票できる方、できない方、いずれも平成19年7月21日以前に生まれた方、18歳以上が対象となります。現状、住所を変更していない方、詳細、現住所に住民登録をしている、参議院議員選挙、市議会議員補欠選挙、いずれも投票できます。現状、市内で住所を移した方、詳細、令和7年6月18日以前に転居届、令和7年6月19日以降に転居届、参議院議員選挙、市議会議員補欠選挙、いずれも投票できます。なお、当日投票所が異なる場合がありますので、投票所入場券でご確認ください。現状、胎内市に転入してきた方、詳細、令和7年4月2日以前に転入届、参議院議員選挙、市議会議員補欠選挙、いずれも投票できます。現状、胎内市に転入してきた方、詳細、令和7年4月3日から12日に転入届、参議院議員選挙、選挙管理委員会にお問い合わせください。市議会議員補欠選挙、投票できます。現状、胎内市に転入してきた方、詳細、令和7年4月13日以降に転入届、参議院議員選挙、市議会議員補欠選挙、いずれも投票できません。現状、他市町村へ転出した方、詳細、令和7年4月2日以前に他市町村へ転入届、参議院議員選挙、市議会議員補欠選挙、いずれも投票できません。現状、他市町村へ転出した方、詳細、令和7年4月3日以降に他市町村へ転入届、参議院議員選挙は胎内市で投票できます。市議会議員補欠選挙は投票できません。期日前投票される方の移動支援を行います。期日前投票所への交通手段としてのれんす号を利用する場合の利用料金を無料にします。のれんす号を利用する場合は、利用の1週間前から前日までにのれんす号予約センターに電話をして、期日前投票のために利用する旨を伝えてください。帰りの予約の際は、1時間から1時間30分程度、時間に余裕を持って予約してください。1、期日前投票所まで乗る場合、行きの便、予約した時間の15分前をめどに玄関前などで待ち、乗車の際に投票入場券をドライバーに見せてください。2、期日前投票所から乗る場合、帰りの便、期日前投票所で投票証明書をもらってください。予約した時間の15分前をめどに玄関前などで待ち、乗車の際に投票証明書をドライバーに見せてください。投票日当日のみ有効。行きの便または帰りの便のみの利用もできます。期日前投票をされるために、市役所本庁舎または黒川庁舎で乗降車する場合に限り、無料で利用できます。のれんす号の予約登録は、予約センター、電話 050-1809-4477、 受付時間午前7時45分から午後5時、投票日当日の投票所については、司法7月15日号でお知らせします。問い合わせ、胎内市選挙管理委員会事務局、内線1321。熱中症予防のためのクーリングシェルター開設。熱中症特別警戒アラートの発表について。熱中症特別警戒アラートは、過去に例のない危険な暑さ、暑さ指数35以上により、熱中症による重大な健康被害の恐れがある場合に環境省から発表されます。このアラートが発表された際、市が指定するクーリングシェルターを一般に開放します。クーリングシェルターとは、クーリングシェルターは危険な暑さから身を守るための滞在場所として市が指定した施設です。 アラートが発表された際には次の施設を一般に開放します。クーリングシェルター開設期間10月22日水曜日まで。公共施設開放一覧。1、胎内市役所、住所、新和町 2-10、 受け入れ予定人数20人。2、産業文化会館、住所、新和町 2-5、 受け入れ予定人数5人。3、図書館、住所、西栄町 5-3、 受け入れ予定人数5人。4、ホットホット中条、住所、西本町 11-11、 受け入れ予定人数30人。5、炊事農村環境改善センター、住所、炊事3269、受け入れ予定人数5人。6、木のと交流館、住所、木のと2705、受け入れ予定人数5人。7、黒川地区公民館、住所、黒川1647-1、受け入れ予定人数5人。8、大長谷地区防災拠点施設、住所、大長谷51-1、受け入れ予定人数50人。9、ニコラク体内、住所、栗木の神殿26-1、受け入れ予定人数20人。開設時間、いずれの公共施設も開設時間は9時から17時、土日祝日を含む。なお、大長谷地区防災拠点施設以外の公共施設は、アラート発表の有無にかかわらず、平日の開館時間において涼むことができる場所として開放していますので、ご利用ください。民間施設開放一覧。1、イオンスタイル中条、住所、東本町2641、開設時間9時から19時、受け入れ予定人数30人。2、中条郵便局、住所、東本町 23-8、受け入れ予定人数3人。3、炊事郵便局、住所、炊事1825-5、受け入れ予定人数2人。4、木のと郵便局、住所、木のと 1160-2、受け入れ予定人数2人。5、黒川郵便局、住所、黒川 1287-4、受け入れ予定人数2人。6、新井浜郵便局、住所、新井浜 132-2、受け入れ予定人数2人。7、桃崎浜郵便局、住所、桃崎浜258、受け入れ予定人数2人。8、鼓岡郵便局、住所、鼓岡 522-7、受け入れ予定人数2人。9、平木田駅前郵便局、住所、平木田 1700-52、受け入れ予定人数2人。10、大長谷郵便局、住所、大長谷 109-8、受け入れ予定人数2人。11、赤根町郵便局、住所、赤根町 27-26、受け入れ予定人数2人。郵便局の開設時間はいずれも平日10時から15時、土日祝日除く、郵便局の営業時間内とする。クーリングシェルター利用の注意事項。飲食等の提供はありません。飲料などは各自で準備の上ご利用ください。空調は定められた温度に設定されていますので、利用者による温度調整はできません。その他、利用にあたっては各施設管理者の指示に従ってください。問い合わせ、熱中症特別警戒アラートに関すること、民間施設クーリングシェルター募集に関すること、市民生活課生活環境係、内線1162、情報発信に関すること、総務課防災対策室防災係、内線1311、熱中症予防、公共施設クーリングシェルターに関すること、健康づくり課元気応援係、内線 2611物価高騰対策補助金給付金のお知らせ。低所得世帯へのエアコン購入費補助金。市では経済的な理由により省エネルギー性能の高いエアコンの購入が困難な世帯に対し、購入費や設置費を補助することにより生活環境の改善やエネルギー消費の抑制を目的にエアコン購入費補助金を創設しました。補助金を受けるには条件がありますので、エアコンの購入を考えている方または購入された方はご相談ください。申請受付期間、令和7年7月1日火曜日から令和8年2月27日金曜日、予算がなくなり次第終了。令和7年4月1日以降購入分から対象。対象者、1、新整備時点で胎内市に住民登録がある世帯主。2、令和7年4月1日以降に胎内市内に居住する住宅に新規設置または設置してあるエアコンを買い替えた方。3、1世帯1台まで、ただし同一家屋で世帯分離している世帯は同一世帯とします。4、世帯で市税を滞納していないこと。5、申請者本人及びその世帯員の前年の所得金額の合計が1人世帯で200万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円ずつ加算した額以内。対象エアコン、1、エアコン目標年度2027年度における統一省エネラベル2つ星以上であること。2、新品または未使用品で取り外しや移動が容易にできないもの。3、買い替えの場合は家電リサイクル法に基づき適切に処分すること。4、購入及び設置に要した費用とし、自ら設置工事をした場合は補助対象外とします。補助金額、規格6畳、冷房能力 2.2 キロワット以下、補助額、量販店から購入2万円、市内電気業者から購入2万円を加算。規格8畳、冷房能力 2.3 キロワット以上、2.7 キロワット以下、補助額、量販店から購入3万円、市内電気業者から購入2万円を加算。規格10畳以上、冷房能力 2.8 キロワット以上、補助額、量販店から購入4万円、市内電気業者から購入2万円を加算。胎内市熱中症対策エアコン購入費助成事業を利用した方も利用できます。ただし補助金額の2分の1の金額。提出書類等詳細はホームページをご覧ください。ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1151、一人親世帯等への支援給付金。物価高騰により経済的に影響を受けている一人親世帯を支援するため給付金を支給します。認定基準日、令和7年7月1日までに認定された方、6月中に申請された方は対象です。対象者、児童扶養手当の認定者、支給停止者を含む一人親の方が受給できる手当です。一人親家庭等医療費助成の認定者、それ以外で該当すると思われる方はご相談ください。支給額、児童一人につき1万円。手続き、対象となる方へは7月中旬に案内を送付します。原則としてご本人名義の口座への振り込みによる給付となります。振り込み、令和7年8月上旬予定。問い合わせ、子ども支援課子ども支援係、内線1263。今回の助成にかかる内容については、司法原稿の締め切り上、令和7年第2回胎内市議会定例会での審議及び議決に先立ち、案として情報を掲載しています。最終的な内容は議会での正式な承認後に確定される予定ですので、記載内容が変更となる場合があることをご了承ください。国民健康保険にご加入されている方のお手元の健康保険証の有効期限は令和7年7月31日に満了となります。 健康保険証の有効期限が切れた後は、マイナ保険証か資格確認書で医療機関等を受診してください。従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。質問、マイナ保険証を使っている人はどうしたらいいの？回答、ぜひそのままお使いください。質問、マイナ保険証でないと受診等できないの？回答、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が交付されます。7月中旬から順次発送します。また、マイナ保険証をお持ちでも、介護が必要な方や障害をお持ちの方など、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請することで資格確認書を取得できます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。まずはマイナンバーカードを持っているかご確認ください。マイナ保険証の準備はできていますか？今のうちに確認しましょう。マイナンバーカードを健康保険証として使うために利用登録をしておきましょう。質問、ご自身の登録状況がわからないときは？回答、医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方にはその場で利用登録の案内がされます。受付に使用する顔認証付きカードリーダーの操作方法など何かわからないことがあれば、受付の職員にお気軽にお声かけください。市役所でも利用登録について支援を行っています。他の方法で確認したいときは、1、スマートフォン、マイナンバーカードを用意します。2、マイナポータル、モバイルアプリにログインします。3、健康保険証を押します。4、未登録もしくは登録済みと表示されるので、ご自身の登録状況をご確認ください。マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178、 5番を選択の上、音声ガイダンスに従ってお進みください。受付時間、年末年始を除く平日9時30分から20時、土日祝日9時30分から17時30分。マイナンバーカードの保険証利用についてもっと知りたい方はこちら、厚生労働省ホームページの QR コードがあります。国民健康保険後期高齢者医療のお知らせ。8月から新しく資格確認書に変わります。現在お使いの国民健康保険と後期高齢者医療の保険証の有効期限は7月31日木曜日です。8月1日金曜日から使用可能な新しい資格確認書、資格情報のお知らせは7月中旬から順次送付します。有効期限を過ぎた保険証は各自で破棄してください。国民健康保険、マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書ピンク色、中資格確認書、健康保険証の代わりに医療機関へ提示するものです。中終わり。マイナ保険証をお持ちの方、資格情報のお知らせ、中資格情報のお知らせ、ご自身の被保険者情報が確認できるものです。医療機関でマイナ保険証が利用できない場合にマイナ保険証と一緒に提示してください。中終わり。いずれも世帯主宛に郵送。後期高齢者医療、マイナ保険証の有無にかかわらず令和8年7月までの暫定的な運用として、被保険者全員に資格確認書空色が交付されます。中資格確認書、健康保険証の代わりに医療機関へ提示するものです。中終わり。加入者ご本人宛に郵送。4月中旬に保険税・保険料額をお知らせします。国民健康保険税は世帯主宛に通知します。後期高齢者医療保険料は加入者ご本人宛に通知します。令和7年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は令和6年中の所得をもとに決定されます。 加入者の中に住民税を申告していない方がいると正しく保険税が計算されない場合がありますので、未申告の方は早めに申告をしてください。年度の途中で加入・脱退した場合は月割り計算されます。口座引き落としや納付書で納付される方は7月から翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。第1回目の納期限は7月31日木曜日です。それ以外の方は年金から天引きとなります。通知書が届きましたら早めに内容の確認をお願いします。マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を使うことにより以下のメリットがあります。 1. 医療費を毎回20円節約できる。 2. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できる。 3. 過去のお薬の情報や健康診断の結果が確認でき、より良い医療を受けることができる。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1147-1148。
健康づくり課からのお知らせ。元気生きがいふれあい保健福祉施設ホットホット中条、申請問い合わせ健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。 赤ちゃんふれあい教室のお知らせ。皆さんは赤ちゃんを抱っこしたことがありますか？最近は子どもの数が少なくなり、赤ちゃんと接する機会が少なくなりました。そこで中学生を対象に赤ちゃんふれあい教室を夏休みに実施します。かわいい赤ちゃんとのふれあいを楽しんでみませんか？そして、ふれあい体験を通して生命の尊さを学んでみませんか？市内中学校に通学している中学生には、学校を通じて案内文書を配布しています。詳細はそちらを確認してください。参加者の感想。中学生、赤ちゃんが生まれてくるのは奇跡。これからは自分の命も大切にしていきたい。教室に参加して、親はとても頑張って私を産み、育ててくれたことが分かった。家に帰ったら家族にありがとうと伝えたい。赤ちゃんのママ、お兄さんお姉さんに抱っこされて、娘はニコニコ、私も嬉しかった。中学生の皆さんにもこういう時期があったこと、今までご家族に大切に育てられてきたことを感じてもらえたらと思う。日時、8月8日金曜日、午前9時30分から11時30分。受付時間、午前9時15分から9時30分。会場、ホットホット中条。対象、中学1、2、3年生。申し込み締め切り、7月18日金曜日。申し込み、ホットホット中条。健康づくり課子育て応援係、電話 44-8680、 または電子申請にてお申し込みください。その他、申し込みをされた方には後日案内通知を送付します。慢性腎臓病 CKD 講演会初開催。今や8人に1人が慢性腎臓病CKD と言われる時代、あなたの生活は腎臓に優しいものになっていますか？講師の細島先生は CKD 診療ガイド2024などの策定にも関わった腎臓のスペシャリストです。細島先生には透析を予防するための方法等をご講演いただきます。日時、8月1日金曜日、午後2時から3時30分、受付午後1時から、会場産業文化会館、演題100発100中を目指す透析予防、健康寿命を伸ばすには、講師、新潟大学大学院医師学総合研究科腎研究センター、病態栄養学講座、 特任准教授細島道博医師。料金無料、定員100名、申し込み締め切り7月29日火曜日、申し込みホットホット中条健康づくり課元気応援係、体内市電子申請システムまたは電話 44-8680 により、1、氏名、2、住所、3、連絡先をお知らせください。一日の野菜摂取量を指一本で簡単にチェックできるコーナーもあります。歯科検診を受けましょう。お口の健康には定期的な検診がとても大切です。朝起きた時に口の中がネバネバする、歯磨きの時に出血する、口臭が気になるなどの症状はありませんか？一つでも当てはまる方はもちろん、症状のない方も生涯を通じて自分の歯でおいしく食べられるように、ぜひこの機会に歯科検診を受けましょう。期間7月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日。対象、市内に住所を有し、今年度中に20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、76、80歳となる方。費用は無料。ただし、検診後のクリーニングや治療にかかる料金は自己負担となります。内容、歯科検診と歯科保健指導。市ではお口の健康チェックと歯周病の早期発見・予防のために、歯科検診、成人及び後期高齢歯科検診を実施しています。対象となる方には6月下旬に受診券をお送りします。詳しくは受診券をご覧ください。40歳以上で歯を失う原因の約 80% は歯周病です。胎内市でも昨年度の成人及び後期高齢歯科検診を受けた方のうち 55.3% に歯周病がありました。歯周病は決して他人事ではありません。歯周病は糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞、誤嚥性肺炎など全身のさまざまな病気に関わっていることが明らかになっています。胎内市子ども家庭センターです。連絡、相談、通告は子育てに悩む保護者への手助けです。周囲の人たちが子育て家庭を孤立させないように見守ることが大切です。頻繁に子どもの泣き叫ぶ声が聞こえる。育児に疲れてるのか、表情が冴えない。心配だわ。夜間に子どもが一人でうろうろ歩き回っている。小さな子どもを家に置いたまま保護者が外出していることが多い。普段交流のない子育て家庭に私たちができることって何かしら。心配だけど、連絡していいのかしら。子どもやその保護者が困っている様子を感じた方は、胎内市子ども家庭センターへご連絡、ご相談ください。子育て家庭を孤立させないように見守ることが大切です。ご連絡をいただいた方の情報が本人に漏れたり、責任を問われることはありません。早い段階で子育ての悩みや家事の負担等を解決できれば、虐待の防止につながります。胎内市子ども家庭センター、健康づくり課子育て応援係、胎内市西本町11番11号、ホットホット中条、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日を除く。育児相談窓口、電話 44-8680、 児童虐待相談直通電話 43-0304、 または児童相談所全国共通ダイヤル 1899、24時間つながります。電話、来所、訪問でのご相談に応じます。相談した方の秘密は固く守られます。7月のホットホット料理、時7月17日木曜日午前10時から午後1時、ところホットホット中条、参加費500円、定員10人、定員を超えた場合は初めての方優先。申し込み受付期間、7月1日火曜日から11日金曜日。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物。申し込み、ホットホット中条、電話 44-8680、 献立、おうちで食べたい笑顔の給食、アルビご飯、鶏肉のコーンフレーク焼き、チーズ入りおひたし。新潟ヘルス&スポーツマイレージ事業の地域協力店募集。楽しみながら運動や健康づくりに取り組めるよう、ウォーキングなどの運動等をアプリで見える化し、協力店舗で利用可能なポイントを付与するなど、運動習慣の定着や健康づくりの推進を目指した新潟ヘルス&スポーツマイレージ事業を実施しています。アプリ登録者数約3万7000人。アプリでたまったポイントを店舗のサービスや特典と交換することができる地域協力店を募集しています。申し込みは無料で、地域協力店のメリットとして県からの店舗の情報発信、来店促進などが挙げられます。募集の詳細などは新潟県ホームページをご確認ください。問い合わせ、新潟県観光文化スポーツ部スポーツ課企画係、担当佐藤、電話 025-280-5091、 メールアドレス ngt150040@perefniigata.lg.jp。 熱中症予防、市民一人一人ができること。毎年全国で多くの方が熱中症で救急搬送されています。胎内市でも令和6年は21人が救急搬送されており、うち13人は高齢者です。特に高齢者や子どもは暑さへの抵抗力が弱く、症状が重くなることも少なくありません。暑さの厳しい季節を安全に乗り越えるために、次のポイントを心がけましょう。自分のためにできること。喉が渇く前にこまめな水分補給と塩分補給を。喉が渇いていなくても30分に1回は水分補給を心がけましょう。1日あたりコップ6から8杯程度飲むようにしましょう。エアコンを我慢しない。室温28度 C を超えたら冷房を使用しましょう。特に就寝時の使用も大切です。周りの人のためにできること。高齢者や子どもに声かけを。高齢者の方は自分で暑さや喉の渇きを気づきにくい上、我慢しがちです。子どもは大人より暑さに弱く、知らず知らずのうちに熱中症になっていることがあります。家族や近所での見守りを。涼んでいきませんかの一声を。公共施設のクーリングシェルターを上手に活用しましょう。参考、厚生労働省熱中症のための情報資料サイト、二次元コードがあります。町の連絡帳。今後の注目は台南市地域おこし協力隊の竹林里奈さんと小川雄貴さんの2人が目印。写真は大空の下、日差しを浴びながら胸の前に 両手でアルファベットの T の字をかたどり微笑む二人。相談、24時間 DV セクハラホットライン電話相談。 DV や虐待、セクハラ、パワハラ、いじめ等で悩んでいる女性や子どもたちのための相談支援を行っています。一人で悩まずご相談ください。日時7月16日水曜日正午から17日木曜日正午、24時間相談を受け付けます。相談電話番号 025-201-4556 または025-201-4557。問い合わせ NPO 法人ウィメンズサポートセンター新潟、電話025-201-4556。催し、人権啓発映画上映会前科者。映画を通して身近な人権課題について一緒に考えてみませんか。日時8月16日土曜日午後1時30分から4時15分、会場午後1時から。場所、産業文化会館多目的ホール。内容、映画前科者の上映会、新潟保護観察所職員による講話。料金無料、整理券が必要。整理券は7月4日金曜日から市役所本庁舎及び黒川庁舎、産業文化会館で配布します。定員600人、自由席。問い合わせ、総務課人権啓発係、内線1316。第19回胎内市私の主張大会。中学生は今何を考え、何を感じているのか。日常生活の中から思い描く夢、希望、未来予想図と、市内4中学校から代表として選ばれた生徒が今最も伝えたいことを生き生きと発表します。お誘い合わせの上ご来場ください。日時7月29日火曜日午前9時30分から正午。場所、産業文化会館多目的ホール。問い合わせ、障害学習課社会教育係、電話 47-3404。 20歳の集い2025。日時8月15日金曜日午前10時から11時予定。場所、産業文化会館多目的ホール。対象、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方。申し込み、市内在住の方には7月上旬に案内状を発送します。住所を移された方で出席を希望する方は7月16日水曜日までにご連絡くださるようご家族、お友達からお知らせください。その他、閉会後記念撮影を行います。開催情報は随時市ホームページ等に掲載しますのでご確認ください。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2200。みんな集まれ、親子ふれあい広場。日時7月18日金曜日午前10時から11時30分。場所、プレスポ体内アリーナ。対象、市内在住の未就園児とその保護者。内容、広い体育館で遊びましょう。午前10時から11時。親子触れ合い遊びを楽しみましょう。午前11時から11時30分。お父さんの参加も大歓迎です。参加費無料。持ち物、ねんねの赤ちゃんはバスタオルをお持ちください。事前の申し込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。その他、当日やむを得ない事情で開催を中止する場合は、 子育て応援アプリ母子もでお知らせします。問い合わせ子ども支援課子ども支援係内線1262、障害学習施設に関する市民説明会、市で構想している障害学習施設について皆さんに理解を深めていただくための説明会を開催します。日時場所7月27日日曜日、1回目午後1時30分から中央公民館2階西集会室70人程度、2回目午後6時30分から産業文化会館2階会議室、各回とも60分程度。対象、市内在住及び通学通勤する方等。内容、説明項目、1、基本構想及び基本計画案について、2、パブリックコメントの実施状況の概要について、3、今後のスケジュールについて等。申し込みは不要ですが、会場のスペースに限りがありますので、先着順とさせていただきます。問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2214、2213。人権講演会。この機会に、身近な人権課題について一緒に考えてみませんか。自分らしい生き方と行き方。今すぐ始めたい就活セミナー、自分らしい生き方と生き方をテーマに、金子和歌子さんによる人権講演会を行います。日時7月25日金曜日午後2時から3時40分、会場午後1時30分から。講師金子和歌子さん、就活ジャーナリスト、ライフターミナルネットワーク代表。私から始める私たちの多様性社会、違いと間違いの境界線上で。私から始める私たちの多様性社会をテーマに、三木幸美さんによる人権講演会を行います。日時8月26日火曜日午後2時から3時40分、会場午後1時30分から。講師三木幸美さん、公益財団法人豊中国際交流協会事業主任。会場産業文化会館多目的ホール。定員各回150人程度、手話通訳あり。料金無料。申し込みQR コードまたは総務課人権啓発係へ電話によりお申し込みください。申し込み問い合わせ総務課人権啓発係、内線1316。募集、奥体内ダム体内川ダム見学会、7月21日から31日までは森と湖に親しむ循環です。森林や湖に親しみながら、それぞれの役割について理解を深めていただくことを目的としたダム見学会を開催します。暑い時期にダムの内部でひんやり体験はいかがでしょうか。日時、場所、奥体内ダム、7月25日金曜日、午前10時から11時、午後2時から3時、奥体内出手前集合。体内川ダム、7月28日月曜日、午前10時から11時、午後2時から3時、体内川ダム集合。内容、ダム施設案内とダムカードのプレゼント。料金無料。定員各回20人。定員になり次第締め切り。申し込み、7月1日火曜日から22日火曜日。申し込み問い合わせ、県柴田地域振興局地域整備部ダム管理課 電話 26-1326 令和7年度社会童話教育市町村巡回研修会。童話問題に対する正しい理解を深め、差別解消に向けた実践を促すために、広く県内各市町村を巡回して行うものです。童話問題をはじめ、身の回りにある人権問題について、共に理解を深めましょう。日時、7月16日水曜日、午後1時30分から4時。場所、聖老町町民会館。聖老町大和田諏訪山1280番地。対象、どなたでも。講師、藤本浩二氏、慶和学園大学教授。料金無料。定員120人程度。持ち物、筆記用具。申し込み、7月1日火曜日から8日火曜日。受付時間、午前9時から午後5時。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係。電話 47-3404。胎内市企業見学バスツアー参加者募集。市内企業7社をバスで回る見学ツアーを開催します。採用されたらどんな生活パターンになるの？社宅や社食はあるの？など、資料だけでは伝わりにくい会社の雰囲気や働いている方々の様子などを知ることのできる貴重な機会となっています。参加企業や応募方法、当日の行程については、市ホームページ、胎内市企業見学バスツアーで検索し、ご確認ください。日時、8月5日火曜日から6日水曜日の2日間。問い合わせ、商工観光課商工振興係。内線1254。第41回黒川民謡流し参加者募集。今年も昨年に引き続き、黒川民謡流しを開催します。地域の団体や職場、仲間同士で楽しく踊りませんか？仮装や個人での参加など、多くの皆様のご参加をお待ちしています。日時、8月30日土曜日、午後6時30分から8時30分。踊りは1時間程度。場所、黒川大通り。内容、曲名、体内温度、茶道袈裟、第二型温度、参加賞、団体表彰など準備しています。申し込み、7月29日火曜日まで。申し込み問い合わせ、黒川民謡流し実行委員会、胎内市商工会黒川支所内、電話 47-2419。中城祭り民謡流し参加者募集。今年も中城祭りの開幕を飾る民謡流しを開催します。胎内市民謡団体連絡協議会の林で、踊り手も観客も一緒になって盛り上げていきましょう。皆様のご参加をお待ちしています。日時、9月3日水曜日、午後7時から8時30分。場所、本町通り商店街。対象、市内に住所を有する各種事業所、団体、おおむね10人以上。申し込み、7月14日月曜日までに、随時農村環境改善センターへ申し込みください。ファックス、またはメールでも結構です。申し込み書は、中央公民館、黒川地区公民館、木の戸交流館、随時農村環境改善センターに用意しています。また、市ホームページからも申し込み書をダウンロードできます。申し込み問い合わせ、随時農村環境改善センター、電話 45-3101、ファックス 45-2050、メールアドレス、comunity @city.tainai.lg.jp 中条祭り花火大会花火打ち上げ協賛者募集。お子様やお孫さんの誕生日、ご両親の定年退職、おじいちゃんおばあちゃんの米寿のお祝いなどを記念して花火を打ち上げてみませんか。日時9月4日木曜日午後7時から。場所関沢地内貨幣山。協賛金額事業所一口5,000円。チラシに会社名とを入れます。なるべく三口以上でお願いします。一般個人一口3,000円。二口以上でチラシにメッセージ15文字以内を掲載できます。申し込み7月25日金曜日までに申し込み用紙を中条祭り実行委員会事務局または市役所商工観光課窓口に提出してください。申し込み用紙は台南市商工会本所黒川支所または台南市役所ロビー商工観光課窓口にあります。ご希望の場合は郵送します。問い合わせ中条祭り実行委員会事務局台南市商工会、電話 43-3624、 ファックス 43-5773。 第20回台南市盆野球大会参加チーム募集。有志はもちろん集落や職場での参加も大歓迎です。仲間と一緒に優勝を目指しましょう。時8月14日木曜日、15日金曜日。場所総合グラウンド野球場市内中学校。参加費1人100円、保険料。定員32チーム。32チーム超えた場合は抽選。持ち物飲み物帽子タオルなど。申し込み7月31日木曜日までに参加申し込み書に必要事項を記入の上、参加費を添えて障害学習課スポーツ振興係またはプレスポ体内に提出してください。参加申し込み書は市ホームページからダウンロードできるほか、スポーツ振興係プレスポ体内に設置しています。問い合わせ障害学習課スポーツ振興係、電話47-3408、プレスポ体内電話43-0003。体内市職員募集。令和8年4月採用。職種採用予定人数受験資格の順に読みます。一般事務1人程度。昭和60年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方。土木技師若干名。次のすべての要件を満たす方。1、昭和60年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方。2、高校以上卒業者。令和8年3月31日までに卒業見込みの方を含むで、土木の科目を専攻し修了した方、修了見込みの方を含む。一般事務、障害者対象、1人程度。次のすべての要件を満たす方。1、昭和50年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方。詳細については試験案内でご確認ください。申し込み締め切り8月1日金曜日までに正常に申し込みができているもののみを有効とします。申し込み方法、原則 パブリックコネクト専用サイト上の申し込みフォームでの電子申請です。受付期間中であれば24時間申し込み可能です。1、希望職種の求人を選択し、エントリー画面に進むから会員登録、連絡先の登録を行ってください。2、次に会員登録後、再度エントリー画面に進むから申し込み内容を入力してください。第一次試験日、9月21日日曜日、試験会場、新潟県自治会館、新潟市中央区新興町4番地1。問い合わせ、総務課人事係、内線1323。第9回体内抗原マラソンボランティア募集。体内抗原マラソンでは、ランナーや大会運営をサポートしていただけるボランティアスタッフを募集しています。皆さんの力で体内抗原マラソンを盛り上げましょう。時、9月7日日曜日。活動場所、体内スキー場およびマラソンコース。対象、16歳高校生以上。高校生は保護者の同意が必要。活動日に必ず参加できる方、長時間にわたり立ち作業ができる方。活動内容、定員、駐車場係、誘導案内、定員8人、走路員、選手誘導、定員15人、給水係、給水準備、定員21人。その他、参加特典、オリジナル T シャツをプレゼントします。申し込み、7月25日金曜日までに、参加申し込み書に必要事項を記入の上、大会事務局までお申し込みください。参加申し込み書は、プレスポ体内、障害学習課スポーツ振興係、黒川庁舎に設置しています。市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、大会事務局、障害学習課スポーツ振興係内、電話47-3408。うちのくらダムコンサート、演奏者、個人、団体募集。残響する不思議なダム空間で、楽器の演奏や声楽の発表をしてみませんか。場所、うちのくらダム、新発田市。その他、会場は多湿で湿度調整ができません。楽器は各自で管理してください。申し込み、6月20日金曜日から8月15日金曜日。氏名、住所、電話番号、使用する楽器をお知らせください。演奏予定日、10月4日土曜日、午後1時30分開演。申し込み問い合わせ、ダムを奏でる会担当長谷川、電話 31-4111、ファックス 31-4088、メールアドレス kajakawa886@yahoo.co.jp。認知症介護教室のご案内。日々の介護に役立つ話を聞いてみませんか。お困りの方や学びたい方、この機会にぜひご参加ください。日時、7月9日水曜日午前10時30分から1時間程度。場所、黒川病院。対象、認知症のご本人やご家族、認知症について学びたい方。講師、介護福祉士。参加費無料。定員10人程度。申し込み、7月8日火曜日までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、黒川病院認知症疾患医療センター、電話 47-2640。 下水道排水設備工事責任技術者認定試験。日時10月28日火曜日午後2時30分から4時30分。場所トキメッセメインホール。料金3500円税込み。受験の申し込み7月1日火曜日から24日木曜日平常日除く。申し込み書を上下水道課へ提出してください。申し込み書も配布しています。問い合わせ上下水道課下水道係、電話43-5741。植樹活動を支援します。市では緑の募金記念植樹事業を活用して地域の植樹活動などを行う団体へ植樹用の苗木を配布します。対象ボランティア団体、地域住民で組織する団体、法人企業などで構成される緑化団体、学校。なお個人での申し込みはできません。植樹対象地、公共施設、社会福祉施設、学校施設、里山など一般に開放され地域住民が広く利用する場所。苗木の種類、桜、ソメイヨシノ、雪椿、アジサイなど。配布時期9月中旬以降。詳しくはお問い合わせください。申し込み8月12日火曜日まで。予算額に達し次第終了、先着順。申し込み問い合わせ農林水産課農林整備係、内線1274。新潟県警察官募集。新潟県警察では令和7年度警察官採用試験を実施します。第一次試験日9月21日日曜日。申し込み7月1日火曜日から8月12日火曜日。原則インターネットによる電子申請。その他受験資格、試験職種及び採用予定人員等ご不明な点は新潟県警ホームページをご覧いただくか柴田警察署までお問い合わせください。問い合わせ柴田警察署警務課警務係、電話 23-0110。 胎内市美術館那須の企画展、7月19日土曜日から9月23日火曜日祝日まで。大平実、松岡圭介彫刻家二人展、言葉にならない領域。ロサンゼルスを拠点に世界で活躍する胎内市出身の彫刻家大平実氏と同じく世界で活躍する彫刻家の松岡圭介氏による初の二人展。空間を主体に二人の作品が一体となり、この企画展ならではの景色と光を作り出します。小さなお子様から大人まで生の彫刻をお楽しみください。関連イベント、会場式、入館料必要。日時7月19日土曜日午前10時から。開館10周年記念連続講演会第2回感じる心、それを形にする力。日時7月19日土曜日午前10時30分から正午。講師大平実氏、彫刻家ロサンゼルス在住、松岡圭介氏彫刻家東北芸術工科大学大学院修了。その他当日先着順予約可。開館10周年記念連続講演会第3回縄文土偶は宇宙人みたい、ワークショップ、言霊や縄文をイメージした絵はがき、絵手紙を書こう。日時8月2日土曜日午後1時30分から3時30分。 午後1時30分から3時30分の中にワークショップが含まれています。講師中野正友氏、洋画家、香風会評議員、日展回遊、検定参与。料金2000円、入館料込み。縄文土偶カルタのお土産付き。講演会のみの場合は入館料のみ必要。その他当日先着順、予約可。自由に語ろう子どもアートトーク。日時8月23日土曜日午後1時30分から3時。参加費無料。中学生以下のお子様の場合、同伴者1人まで付き添いか。美術館特別ワークショップ、木材を使った夏休み特別ワークショップ。日時8月9日土曜日、10日日曜日、11日月曜日祝日。午前10時から11時30分、午後1時30分から3時。料金500円、企画展観覧付き。中学生以下のお子様の場合、同伴者1人まで付き添いか。市民ギャラリー談話室無料。新潟県ジュニア美術展覧会入賞作品展、胎内市内の小学生作品。時7月19日土曜日から9月23日火曜日祝日。申し込み問い合わせ、胎内市美術館、電話 47-2288。 入館料大人300円、子ども150円。 NPO 法人スポーツクラブ胎内通信ナンバー6。グラウンドゴルフ市民大会結果、6月16日に総合グラウンド野球場で開催されました。男性の部第1位相沢治、フライティクラブ56打。第2位天木秀雄、クラブ段々57打。第3位たるき博勝、クラブ段々58打。女性の部第1位中村富江、追事グラウンドゴルフ58打。第2位中村豊子、フライティクラブ61打。第3位利根美恵、フライティクラブ62打。水と遊ぼうエンジョイスイミング、レベルに合わせて先生が優しく指導してくれます。顔をつけられなくても大丈夫。まずは水と仲良くなろう。日時7月28日月曜日、30日水曜日、8月1日金曜日、午後5時から6時、雨天決行。場所 B&G 海洋センタープール。対象小学1から3年生。料金1回会員500円、非会員800円。当日徴収します。定員20人、定員になり次第締め切り。7月25日金曜日までにお申し込みください。電話申し込みか。 NPO 法人スポーツクラブ胎内公表企画、第4回テクテクランランチャレンジ月間インプレスポ胎内が始まります。プレスポ胎内2階ランニングレーンを利用した周回数でランニングレーンの定期券をゲットしちゃいましょう。期間内500周達成で1ヶ月定期券、1000周達成で3ヶ月定期券、1500周達成するとなんと6ヶ月定期券をゲットできちゃいます。受付でテクテクランランにエントリーしますとお声掛けください。時8月1日金曜日から31日日曜日までの1ヶ月間。場所プレスポ胎内ランニングレーン、1周215メートル。ランニングレーン利用には 必ず内履きが必要となります。料金、ランニングレーン使用料がかかります。定期券、回数券をご利用できます。申し込み問い合わせ、 NPO 法人スポーツクラブ体内事務局プレスポ体内、電話 43-0003、 受付午前9時から午後5時。スポーツ。第51回五市二軍卓球選手権体内大会結果。5月17日にプレスポ体内で五市二軍卓球選手権体内大会が行われました。一般個人男子1位五十嵐潤酒酒、2位誠治高春酒酒、3位すみで翔英海士国際高校、3位本田春人海士国際高校。一般個人女子1位中山真奈恵海士国際高校、2位石井咲希柴田南高校、3位諸橋優和柴田高校。中学団体男子1位川東中学校、2位聖郎中学校、3位荒川中学校、3位猿橋中学校。中学団体女子1位上林中学校、2位荒川中学校、3位黒川中学校、3位七波中学校。中学個人男子1位今田ゆずひ川東中学校、2位高橋祐介荒川中学校、3位池田よねき荒川中学校、3位諏訪美希と聖郎中学校。中学個人女子1位後藤にも川東中学校、2位東間ここみ七波中学校、3位清村智香上林中学校、3位米野風川東中学校。お知らせ。村松浜海水浴場がオープンします。今年も海水浴のシーズンがやってきました。家族や仲間と村松浜海水浴場に出かけてみませんか。海水浴場開設期間、7月18日金曜日から8月17日日曜日。注意事項。1、必ず指定された遊泳区域で開設期間中に泳いでください。2、小さなお子さんから絶対に目を離さないでください。3、急な深みや離岸流に注意してください。4、浮き輪等が流されても無理に取りに行かないでください。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1252。今後の敬老事業について、これまで体育館で一堂に会して開催してきた敬老会ですが、さまざまな方からのご意見や、年々参加者・参加率が減少している状況を踏まえ、より多くの高齢者の皆様に感謝と健康長寿の祝意を示すことができるように、敬老お祝いクーポン券及び記念品の贈呈という形に移行することとします。併せて各地域で実施する敬老行事にも活用できるよう、クーポン券は地区でまとめて受け取る、または対象者が受け取るのいずれかの方法を選択できるよう対応します。敬老お祝いクーポン券。対象、令和7年度内に77歳、90歳、99歳となる方。内容、3000円相当のクーポン券及び記念品。受け取り方法、基本的には市から対象となる方へクーポン券と記念品を郵送しますが、地区でお祝い行事をしたい、 本人に直接手渡したいという希望がある地区については、対象人数分のクーポン券と記念品を区長様へまとめてお渡しすることもできます。時期、9月1日から15日を予定しています。問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1139、人権コラム、エイジズムって何？年齢が違うと理解し合えないのかな？若い人たちはどうしてこうなの？といった声を耳にすることがあります。エイジズムとは、年齢に基づく偏見や差別を指し、高齢者や若者に対する不当な扱いが含まれます。日本では馴染みが薄い言葉ですが、人種差別、性差別に続く第三の差別とも言われています。これは職場や社会において年齢を理由に不当な扱いを受けることがあるため問題視されています。例えば、昇進の際に年齢が理由で不利な扱いを受けた、若者が意見を軽視されるなどです。こうした問題は、高齢者は時代遅れだ、若者が未熟だという固定概念が原因の一つです。少子高齢化が進む私たちの社会ですが、避けては通れない問題がエイジズムです。高齢者、若者という枠でとらわれることなく、一人一人のお互いの価値観や経験を理解し合うことが大切です。誰もが自分らしく生きられる社会に向けて、まずは自分の心の中の思い込みに目を向けてみませんか。エイジズムを理解することは、年齢差別を解消し、世代間の理解を深める第一歩です。問い合わせ、総務課人権啓発係、内線1315。甘くて美味しい笛吹市の桃はいかがですか？友好都市交流事業の一環として山梨県笛吹市の桃を販売します。数量限定につき、一人一箱までの販売です。熱中症対策をしてお越しください。日時、7月12日土曜日、午前9時から、なくなり次第終了。場所、JA 北新潟農産物直売所体内ふれあい愛妻館。長池農産物直売所リップルでの販売はありません。代金1箱1000円税込み。問い合わせ、農林水産課農業企画係、内線1249。高齢者のみ世帯の訪問調査実施。救急搬送時や大規模災害時の速やかな支援に役立てられるよう、民生委員が対象者のご自宅を訪問して、心身の状況や緊急連絡先等の聞き取り調査を行っています。この調査で得られた情報は市で管理し、目的以外には使用しません。ご協力をお願いします。調査期間、11月30日日曜日まで。対象、65歳以上の高齢者のみ世帯、一人暮らし高齢者世帯も対象です。問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1138。農地パトロール、農地利用状況調査の実施について、農業委員会では有料農地の確保と有効利用に向け、7月から11月の間、農地パトロール、農地利用状況調査を実施します。正確な調査を実施するため、農地に立ち入らせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、農業委員会事務局、内線1232。善意をありがとう。4月19日、20日に開催された体内桜祭りの会場で、体内市赤十字奉仕団の皆さんが、令和7年 大船渡市赤崎町林野火災義援金の募金活動を行いました。会場で集まった募金額18,360円と赤十字奉仕団より11,972円を合わせて33,332円が日本赤十字社新潟県支部へ送金されました。ご支援ありがとうございました。中条ロータリークラブ様から教育振興に役立ててほしいと10万円を寄付していただきました。市の教育に活用させていただきます。ありがとうございました。相馬敏子様からスナックトッコ春一番チャリティーゴルフコンペの寄付金として5万円をいただきました。寄付金はスポーツ振興に活用させていただきます。ありがとうございました。サマージャンボ宝くじ7月11日金曜日から発売。県内で購入された宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われています。宝くじは県内で買いましょう。市内の特設売り場でも購入できます。中条駅観光交流室、問い合わせ公益財団法人新潟県市町村振興協会、電話 025-284-3434。 7月1日から福祉タクシー利用券を利用できる会社が増えましたのでお知らせします。合同会社道しるべ、車椅子ストレッチャー可能。場所村上市下梶谷あざ村下509-5。申し込み電話 025475-5257。 胎内市社会福祉協議会のホームページ内でも利用できる会社一覧をお知らせしていますのでご覧ください。問い合わせ胎内市社会福祉協議会、電話 44-8682。 第79回検定入選者発表。第79回新潟県美術展覧会検定の作品審査会が5月21日に行われ、計2,995点の作品から市内在住の方の16点が入選しました。入選された方、継承略、日本画山崎純平東本町、丹後幸子西条町、中村秀夫追事、洋画久世隆史平木田、佐久間義弘柴橋、書道高橋俊和木野と、伊藤露伽星宮町、佐久間松竹東本町、新海水業北本町、神田松園西条町、小野慶園黒川。写真安倍久志新井浜、安倍智子新井浜、井川康則東本町、新海義郎北本町、羽田俊博茜町。第75回社会を明るくする運動。この運動は犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。市では保護司の方々が中心となり普及啓発活動を行っています。愛の協力運動のお願い。毎年皆さんから愛の協力運動にご協力いただいています。7月中に区長を通じてお願いの文書をお届けしますので、ご支援とご協力をお願いします。お預かりした協力金は犯罪や非行の防止や立ち直りを支援する保護司の活動、更生保護施設などの活動に活用されます。問い合わせ総務課人権啓発係、内線1316。胎内市ホームページに広告を掲載しませんか。 市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか。広告掲載料、市内に事業所が所在する場合、月額1枠3,000円、市外、新潟県内に事業所が所在する場合、月額1枠5,000円、新潟県外に所在する場合は広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ、縦56ピクセル×横224ピクセル、データ容量20キロバイト以下、形式、GIF、透過GIF付加、JPEG、PING、申し込み、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366。健康が伸びる館、健伸び館、7月の予定。内容、日程、時間の順に読みます。足湯でフットケア、毎週月曜日から金曜日、10時から15時。弁当配達ボランティア活動、毎週月曜日から金曜日、13時30分から15時30分。通いの場、体操、毎週火曜日、10時から11時30分。カラオケ、毎週火曜日、木曜日、13時から15時。脳活、脳トレ、3日、木曜日。脳活、音楽レクリエーション、10日、木曜日、24日、木曜日。脳活、習字、17日、木曜日。竹島塾、31日、木曜日。いずれも時間は10時から11時。チューリップ健伸びルーム TKR 健伸び館では、地域包括支援センターチューリップ園が出張して、健康長寿のヒントとなる情報提供や気軽に相談できる居場所を毎月開設します。7月の健康長寿のヒントは、足の疲れが吹っ飛ぶ足つぼマッサージです。9日水曜日、10時から11時30分。刺し子の会、材料費1000円、定員10人。申し込みは7月16日水曜日までに、直接県の美化にお申し込みください。23日水曜日、9時30分から12時。介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。毎週金曜日、10時から14時30分。予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132。県の美館、旧竹島小学校裏、電話 28-7983。開館時間、午前9時から午後4時、休館日、土曜、日曜、祝日。事業所等の防災行政無線、個別受信機貸与について。防災行政無線について、新しいシステムへの移行作業を進めています。市内の事業所には、新しいタイプの個別受信機を1台に限り、無償で貸与しますので、設置を希望する場合は市までご連絡をお願いします。なお、現在使用している個別受信機は、新しい機器を設置後に市へご返却ください。現在使用中の個別受信機は、新システム移行後9月予定に使用できなくなります。問い合わせ、総務課防災対策室防災係、内線1317。胎内市ポンプ奏法協議会が開催されました。6月8日にプレスポ胎内駐車場にて、 胎内市ポンプ奏法協議会が開催されました。今年度の優勝チームは昨年度に続き3年連続優勝となる第5分団第2部第1班大出富岡でした。優勝した第5分団第2部第1班とポンプ車奏法部門の第10分団第1部黒川本村が柴田市の泉野公園大駐車場で開催される三市北神原地区市会ポンプ奏法協議会に胎内市の代表として出場します。順位第1位第5分団第2部第1班大出富岡、第2位第1分団第2部本郷町茜町、第3位第9分団第3部第1班村松浜。火災時などの防災行政無線放送時間について、市では火災時や緊急時に消防車両などが出動する場合、胎内消防署から防災行政無線により全自治会集落に向けて放送します。建物、林野火災、大規模災害時の出動、時間帯にかかわらず放送、鎮火の放送を含む、下草、車両火災時の出動、午前7時から午後10時放送、鎮火の放送を含む。なお、深夜早朝時の放送については、安全面を考慮した緊急放送ですので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、総務課防災対策室、内線1311。もっと見たいない、みんなに伝えたい胎内市の風景。私だけが知っている風景、それだけではもったいない。自分で撮った胎内市での写真を皆さんに届けてみませんか。応募フォームから簡単に応募できるようになりました。写真募集中。6月1日号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。近年、自然災害が多い中で、胎内市の地形に関して分かりやすく詳しく書いてあり、とても参考になりました。市内中学校の統合計画、今回は詳細を知り納得しました。これからも長期的な状況を鑑みた市政の計画を期待しています。令和6年度の除雪に関するアンケートご協力のお願い。市ではこれからの除排雪事業の向上に役立てるため、皆様から除雪に関するご意見をいただきたく、アンケート調査を市のホームページ内で実施しています。つきましては、記載の QR コードからアンケートにお答えいただき、ご意見、ご感想をお聞かせください。回答期限、8月20日水曜日まで。問い合わせ、地域整備課管理係、内線1218、胎内の自然230、海岸線沿いの動植物、桃崎浜の砂丘地帯は荒川の河口に近く、上流から運ばれた土砂が美しい海岸砂丘を形成し、昔の砂丘列がそのまま残っていることから、昭和59年に新潟県の自然環境保全地域に指定され、貴重な海浜植物が保護されています。桃崎浜など、胎内市の海岸線沿いで夏に見られる主な海浜植物としては、浜ナス、浜エンドウ、ミヤコグサなどがあります。浜辺は浜風が強く吹きつけるため、海浜植物は浜風に負けずに根付く力強さと、風の抵抗を受けないように背が低い特徴があります。浜ナスは赤く熟した実をトマト、赤ナスと見立て、浜ナスと呼ぶようになったとされます。浜エンドウは海岸の砂地に生え、花などがエンドウによく似ていることが名前の由来です。実もエンドウ豆にそっくりですが、毒があるので要注意です。ミヤコグサは昔、 京都の大仏の前に咲いていたためついた名と言われ、豊臣秀吉の側室である淀君が愛したので淀殿荘とも呼ばれています。また海沿いに生息する野鳥といえばカモメを想像する人も多いと思いますが、カモメは冬の渡り鳥で、冬以外の海で飛ぶ姿をよく見かけるのは一般的に海猫です。鳴き声がミャーミャーと猫のように聞こえることが名前の由来となっているようです。海猫の顔はカモメに比べてくちばしが大きく、黒い帯模様があって先端が赤くなっています。瞳の色はカモメが暗色なのに対して海猫は黄色く、目の周りに赤い縁取りがあります。海猫のお歯に黒い帯があることも見分けやすい特徴です。桃崎浜の浜那須の丘では初夏に浜那須の花が咲き、展望台からは美しい日本海を眺めることができますので、ぜひお越しください。写真5枚、1枚目浜那須、2枚目宮古草、3枚目浜エンドウ、4枚目海猫、5枚目カモメ。写真終わり。文写真障害学習課、胎内市の歴史探訪232、集落の由来18、赤川。村の由来と歴史。赤川集落は胎内川左岸の扇状地中央部に位置し、北は鴻巣、西は山王、南は鷹巣に接します。赤川の地名は仁仁2年1241の中条家の文書中に赤川の村として見られ、鎌倉時代は中条氏の所領でした。平成18年の寺前東遺跡発掘調査では、現在の鎮守若宮八幡宮の正面の鳥居から南側の地点で木製の鳥居が発見され、鎌倉時代にはそこから約200メートルにも及ぶ参道があったことが分かっています。赤川の地名の由来については、湯殿山霊場に備える浄水の意味の赤に輪っかというアイヌ語で川を表す言葉をつけたという説がありますが、定かではありません。近世は初め村上藩領でしたが、幕府領村上藩領と変遷した後、幕府領と黒川藩領となります。文化3年1806に県知に訪れた勘定役、江戸幕府の財務関係の仕事に携わる人の井上秀英の残した紀行文秀英独り言には、赤川村内至る所に清水が湧水し、特に百姓津右衛門と仙蔵の屋敷脇より湧出する清水で作ったおかゆを食べると病気が治るとあり、昔から赤川では清水が湧き出て、文化13年1816の越後予知禅図にも赤川から湧き出た清水が手内川となり、体内川に注がれていた様子がわかります。また天保12年1841に記された小泉宗建の鹿野通し随筆には、中条及び金剛には石川流と赤川流の2つの獅子踊りがあると記され、赤川の獅子舞は赤川流として若宮八幡宮の秋祭りで昭和中期まで踊られていました。子持石物語。赤川には子持石という不思議な石が現存します。昔赤川の庄屋の家を訪れたあるお坊さんに一目惚れした庄屋の娘が、そのお坊さんの飲み残したお茶の泡を飲んだところ、男の子が生まれました。やがてお坊さんと親子は再会しますが、お坊さんが男の子にふっと息を吹きかけたところ、あっという間にお茶の泡に戻りました。娘は悲しみのあまりとうとう石になってしまいました。村の人たちはいつの頃からかこの石を子持石と呼ぶようになったといいます。 写真3枚、写真1枚目、越後予知禅図、1816年、胎内市指定文化財。2枚目、若宮八幡宮。3枚目、小持石。写真終わり。地図1枚、赤川集落と若宮八幡宮、小持石の位置。地図終わり。文写真障害学習課。司法アンケートクイズに挑戦。司法の中から答えを見つけて応募しよう。問題3択問題です。今年も海水浴のシーズンがやってきました。村松浜海水浴場のオープン日はいつでしょうか。あ、6月18日、い、7月18日、う、8月17日。応募方法、はがきまたは応募フォーム、市ホームページの応募フォームから応募ができます。お一人につき1通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいたご質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。締め切り7月15日火曜日、当日消印有効。前月号の答え、い、300。前月号の応募者数と正解者数、応募者数31人、正解者数31人。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はがきの書き方、表面に郵便番号 959-2693、胎内市新和町2番10号、胎内市役所総合政策課広報情報推進係行きと記入。裏面にはクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号。市政や司法に対するご意見や今月号の感想は必須です。必ず記入してください。応募を通じて取得した個人情報は、商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は個人情報を除き、司法や市ホームページに掲載することがあります。覚書、7月1日火曜日、黒川年水祭。2日水曜日、夜間窓口。6日日曜日、胎内市民ペアマッチゴルフ大会。9日水曜日、夜間窓口。11日金曜日、4ヶ月児健診、7ヶ月児健診。16日水曜日、1歳児親子歯科健診、夜間窓口。18日金曜日、胎内シネマパラダイス、19日まで、3歳児健診。19日土曜日、胎内市美術館夏の企画展、9月23日まで。23日水曜日、夜間窓口。25日金曜日、人権講演会。27日日曜日、障害学習施設に関する市民説明会。29日火曜日、胎内市私の主張大会。30日水曜日、夜間窓口。市長同棲、5月21日から6月20日。5月24日土曜日、青少年育成胎内市民会議総会。26日月曜日、柴田地域緑化推進協議会総会。新潟県畜産協会理事会。27日火曜日、胎内市住みよい郷土づくり協議会総会。まちづくり共同座談会。 28日水曜日、新潟県市町村職員共済組合組合会、胎内市商工会総代会懇談会。29日木曜日、全国治水砂防協会通常総会。30日金曜日、胎内市観光事業協同組合懇談会。6月2日月曜日、議会運営委員会、胎内市造園建設業協会懇談会。3日火曜日、全国市長会分科会、全国市長会市長フォーラム。4日水曜日、全国市長会議、全国市長会経済委員会、全国防災危機管理トップセミナー。5日木曜日、胎内市交通安全協会表彰式懇談会。8日日曜日、胎内市消防団ポンプ操法協議会。10日火曜日、議会定例会初日。11日水曜日、中条祭り実行委員会総会、胎内市職員退職者会懇談会。12日木曜日、飯豊連峰山開き安全祈願祭。13日金曜日、シルバースポーツフェスティバル。14日土曜日、荒川水防訓練。 NPO 法人スポーツクラブ胎内表彰式懇談会。16日月曜日、胎内リゾート株主総会。18日水曜日、新潟食糧農業大学講話、胎内市観光協会懇談会。僕の私の歯元気、3歳児健診で虫歯のなかった子を紹介します。石坂瑞希ちゃん西本町、片山寛太ちゃん茜町、佐藤瑞希ちゃん野中、菅沢朝日ちゃん羽黒、高橋実ちゃん柴橋、戸樫美穂ちゃん東本町、野沢琴葉ちゃん東本町、春木かなたちゃん下高田、山田律樹ちゃん西本町。私の原動力ナンバー60。私の原動力では、胎内市でボランティア活動や地域活性化に取り組んでいる人や団体の活動に対する思いをご紹介します。今回は地域で伝統芸能を継承している柴橋獅子舞保存会です。柴橋獅子舞保存会では、地域に昔から伝わる獅子舞を大切に守りながら、毎年8月24日25日の祭りで披露奉納しています。踊り子は地元の小中高校生が中心で、練習の指導やお囃子、太鼓や笛はかつて踊り子として関わっていた大人たちが担当しています。祭りに向けた準備は7月中旬ごろから始まり、約1ヶ月かけて練習を重ねます。練習の合間にはお盆前や祭りの前日にスイカ割りなども行い、子どもたちの夏の思い出作りにも力を入れています。こうした活動を通じて、地域のさまざまな世代が関わる交流の機会にもなっており、現在は約20名で活動しています。ここ数年で柴橋地域には新たに住宅団地ができ、祭りや獅子舞を知らない方も増えてきました。そこで2年前には8月の祭りに先立ち、保存会の活動や獅子舞の魅力を紹介するイベントを開き、多くの方に参加していただきました。地域のことを知ってもらう良いきっかけになったと感じています。保存会への参加にはさまざまなきっかけがあります。子どもの頃に踊り子として参加し、そのまま続けている人もいれば、進学や就職で地域を離れた後、久しぶりに地元に戻ってまた関わり始める人もいます。私たちは獅子舞を ただの伝統芸能としてではなく、子どもたちの夏の楽しい思い出作りや地域の人と人をつなぐきっかけとして大切にしていきたいと考えています。市外に出た子どもたちが久しぶりに練習や祭りに顔を出し、元気な姿を見せてくれることは何より嬉しい瞬間です。これからも子どもたちに獅子舞や保存会の活動を伝えながら、柴橋という地域に少しでも愛着を持ってもらえるよう取り組んでいきたいと思います。私たちの原動力は一生懸命踊った踊り子たちの顔です。柴橋獅子舞保存会、問い合わせ総合政策課行革協同係、内線1359。以上で司法体内ナンバー458、令和7年7月1日号を終わります。編集発行デザイン胎内市総合政策課、郵便番号 959-2693、 新潟県胎内市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、 ファックス 0254-43-2868、 メールアドレス koho@city.tainai.lg.jp。 次回発行令和7年7月14日月曜日。以上、音訳担当は胎内市秘話の会でした。